自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、芸術、映画にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、モッシュのフォクシーミュージック。パーソナリティは私、脇アットの音楽堂大盛況で終えましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第50回目となりました。ちょうど50ですね。キリがいい、すごいですね、続いてますね。まあ、いきなりさっきなんですけど、脇って言われてもはぁって思うかもしれないんですけども、これはうちの初期宿の主催川村氏がかれこれ10年ほど前ですかね、初演した珠玉の作品で、数々賞も取っているものなんですけども、まあ、基本動作は脇に手をやってペフペフ鳴らすと、それがだんだん音よりその動作自体が面白くなってくるというものでして、100% これ観客のオーディエンスの心をつかむレジェンド的な作品なんですけども、それを越谷の新鮮な能舞台でやるという暴挙。まあでもね、会場の方々皆さんあったかかったですよ。もうご来場ありがとうございました。 YouTube で能楽堂脇で検索してください、出てきますから。と、まあ10月は能楽堂で歌う We Will Rock の歌詞を、ね、必死に覚えてたモッシュなんですけども、話変わって10月はですね、私ポルケン受けてきました。そう、それは栄えある第1回日活ロマンポルノ検定、三浦淳先生のもと超真剣に受験してきました。まあ、今回の選曲はもはやジャケ選考で選んできたんですけども、スネークマンションのファースト引っ提げて、モッシュ的エピソードトークも交えてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作り、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォクシーミュージックは、スネークマンションのスネークマンションファーストアルバムなんですけども、その中からそうですね、まあ今回のお色気テーマでいくとしたら、タイトルだけでいくと急いで口で末かな、中身で言うとねこれなんですかの方が絶対いいんですけど。これ、1980年リリースのファーストアルバムで、ご存知小林克也、伊武雅と桑原萌一さんの3人を主軸に、もうそうそうたるメンバーが参加した、もともとラジオから派生したコント番組というか、まあそうなんですけどね、それがこうファーストのアルバムとして私持ってきてはいるんですけども、参加してるのが YMO、サンディ、クラウスのみ、あとシナロケ、レモンティーとか入ってましたね。それとプラスティックスのチカさんとか、そうそうたるメンバーなんですよね。入っておりました。何回か、私2回ぐらい同じこと言ってるかもしれないんですけども、さて、アルバムの帯にもでかく赤字で、急いで口で吸えって書いてあるんで、こう勘違いされがちなんですけども、これはあくまでも、アルバムの中の楽曲のタイトルの一つであって、決してアルバムタイトルではない。一応それを、お伝えしておきます。まあ最近は CD とかで、買ったとしても帯なんてついてないんで、あんまそんな間違いはないのかもしれないですけども、まあレコードコレクター特有のこういう帯なんでね、一応言っときました。で、まあさっきも言った通り、今回のお題でいくと、まあポルケンの速報じゃないですけど、リポートをするつもりなので、まあお色気、的なので行こうということなんですけども、お色気もつりなのでいくとね、これ何ですかっていう曲の方が適切です。まあ内容は YouTube とかで拾えるんじゃないですかね、聞いていただいて。あれかな、これ何ですかはもしかして、米米の何ですかこれはって曲があるんですけど、米米はその スネークマンショーをきっかけに作ったのかな、あかもしれないですね。ちょっとこれはネット上とかでも情報出てんのかな、今私がハッと思いついたんで後でまた調べましょう。これもまあ余談として、まあスネークマンショー、エッジが効いたとかウェットに飛んだっていう言葉がまさにぴったりでね、これタイトルじゃないんですけど、ポール・マッカートニー取り調べ室とかねあとあのシンナーに気をつけろとかね、あのこう風刺も効いてて時事ネタもあり、まあ、今でも、根強いファンはいるんですけども、さあそこでこう根強いファンといえばここでこう日活ロマンポルノがこうつながってくるんですけどまあ、それは一通の当選はがきから始まった私の何年かぶりかの検定なんですけどねこれね、まあ引っ越ししてから、スカパーのお試しチャンネルが見れるようになって、それきっかけで、まあ、はがきを送ったんですけども、それも地上波じゃない衛星放送、衛星劇場か、そこで、三浦純のグレート寄席映画賞っていうのをやってて、それをたまたまその無料の時に見た時に、ポルケンやりますと応募はこちらみたいな感じになってたんで、私ちょうど締め切りのギリギリ前日ぐらいかなんかに送ったんですかね。そしたらね当たったんですよ10月頭ぐらいにハガキがひょっこり来てこれ阿佐ヶ谷のあの、例の家に住んでた時に応募してたら絶対当たってないと思います。絶対外れてたと思うんですけど、まあ、今の家なんでね、こういう、抽選に当たるなんて、こともあったんですけども、あの会場が浅草の演芸館で、で受付でまずね缶バッジをプレゼントされるんですけども、この缶バッジが、まあ、お好きなのをお取りくださいってやつで、これがね意外と後にね合否にかかってくるんですよねまあそういうバッジプレゼントがあって、あとは着席するんです。でその着席はもうあのスタッフ側の方で全部、大体まあ女子男子で分かれてて、本当に、夜行バスよろしく、こう女性安心シートみたいなになってるんですよね。左右全部もう横一列は基本女子の列だってなって、でまあ男性陣みたいな感じなんですけどね、意外と女子は多かったですよ。 MJ ファンでしょうね、あの純粋にもう日活のことじゃなくて MJ ファンも何人か いるはずなんですよまあそういう女子もいて、試験が開始するんですが、難しいですよ。意外と20分の間に31問も解くんです。1分に1問の計算じゃないんで、まあ、あの解けるやつはいいんですけど、解けないやつはね考えますよ本当に。あの、まずまあサービス問題があったり、あとはね田中昇谷直美恵子の問題が出てきて、これ割と多かったですね。それと亀甲縛りの絵を描けとかねもう図式で描きなさいっていう、試験もあって、あとは、日活漢字および英語検定っていうのもあって、でまあ、最後ね大喜利問題っていうのもあるんですけどそういうもので31問構成、されてました。今私実際手元にその、試験の問題が あるんですけども、最初はね本当楽ですよ。あの、パッケージのこの、ポスターか、ポスターの絵柄があって穴埋め問題で、花と丸々、さあここに何が入る、4択なんで、まあ、これは全然簡単に入れれます。蛇だなと入れたりできるし、あとねこれ意外とちょっとあの、困ったのが、以下の空欄の秒数が長いのはどっちっていうのがあって、それはねあのタイトルであるんです美少女プロレス失神〇〇秒前、もしくは、タイムアバンチュール絶頂〇〇秒前、さあどっちが長いっていうのがあって、私ねこれ当時答えたんですけど、ね忘れちゃったな忘れちゃいました。でもね正解してました。当日の問題では正解してるはずです。そういうのがあって、あと超難しいので言うと、問い18、田中昇監督のマル秘女郎攻め地獄のオープニングに印象的に使われている石畳はあるテレビ時代劇の撮影のために作られたが、そのテレビ時代劇とはここはもうビデオの世界を超えてテレビの時代劇まで行っちゃってるんで、 これはね、私はたまたま田中昇は一番好きな映画監督で、まあ、その日活に限らず誰が好きって言われてまず田中昇って答えるぐらいなので、私はなんとか4択の中でおそらくこれだろうと、入れて当たってたんですけど、ここは難しいと思います、うん、あとはねその英語検定っていうのが、このタイトルを日本語に訳しなさいっていうので、ハニードライバー、あ、間違えた、ハニーダイバータイトシェルフィッシュ、ダイバーなんでこれはアマだなってのはピンとくるんですけど、この見慣れない HORNY、 ホーニーでいいんですかね、発音ちょっと分かんないんですけど、これが絶倫か、私はあ絶倫だと思ったんですけど違ったんですよね、これ式場だったんですよね、あ違う間違えた、これが絶倫だったのかな、ニンフォダイバーってのがもう一個次の問題で出てきて、こっちが絶倫だと思ったら式場アマだったんですよねすいません、いろいろややこしくなっちゃって、もうそういうややこしいねアマ問題がね、結構またアマ問題もそんな出てくるんですよね、英語の、和訳でアマが2つも出てくるなんてまさか思ってなかったんで、ここは結構時間食いました。あとは、漢字問題ですね、もう日活特有の漢字検定があるんですけどももうこれも何だったっけな、私問題に答え書いてきてないから忘れちゃったんですけど、例えば愛獣で、狩猟の猟にる、さあこの、狩猟の猟に書いてるのこの愛獣〇〇る、その〇〇はさあ何っていうのがあるんで、ちょっとこれは皆さん、ご家庭で解いてください。私も答え忘れちゃったんで後で調べますそういうなんかお楽しみもね入れといた方がいいかなとも思うんですけども、こういう、問題を私たちは超真剣に解くんです本当に結構女性、私の左隣の人は40代後半ぐらいか50歳ぐらいなの人で、で周りはもう本当に私よりちょっと若いんじゃないかぐらいの女子だったんですけども、まあ受けてその後に MJ の講義があって、で MJ の答え一緒に答え合わせもあるんですけども、なんかね、いつの間にか9が決まってて、私は3級でした。で隣の女子見たら4級 で左隣の人は3級あ同じだ、でちょっと手前の男の人ちらって見たら4級だったから、予習してないとか本当に MJ のを見たいだけの人はおそらく4級なんですよね。でそっから多分ちょっと映画を見てる人は3級になって、でももっと見てる人は絶対に2級1級取ってるはずなんで、私は まだまだ諸先輩方に比べたら足元には及んでないんですけども、これからも頑張っていきたいななんて思ってます。もうね、思い起こせば中学の時に見た新藤恵美と日野翔平のルージュというのがあって、私はそこにロマンを感じて泣いちゃったぐらいなんですけども、やっぱりね、日活にはロマンがあるんです。皆さんもぜひ追いかけてください。 Japanese music spreading worldwide. TuneCore Japan. Sell your music, not your soul.
アズサニューミニアルバム Slowly in the House、 iTunes、 music.jp、 そして CD 好評発売中、 Check it out。
はい、ということで、エンディングに行きましょうか。ですね、さっきちょろっと出たルージュの話なんですけども、私後で知ったんですけどね、なんで好きだったのかなって思うのが、石井隆の監督のね、波シリーズっていうのがあるんですけども、その軸になってたのもあったっていうのがね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、あるんですよ、波という 女性を軸にした物語がいくつも石井隆の脚本のものにはあって、それがまあルージュにも当たってたというところなので、あ、だからこうちょっとグッとくる切ない思いがあったのかななんて大人になって思いまして、中学の時はもうただ純粋にロマンで泣いてたということなんですけども、まあ、大阪ではね夜中に、結構割と日活ロマンポルノ見れちゃったので、おませな中学生でしたさてじゃ まあ告知に行きましょうか。いつもの通り、12月の12日は模試ワークショップ in 下町梶原駅のところにある、写真家さんの染め戸さんがやっていらっしゃるスタジオなんですけども、そこで、まあ、板張りのところで、私のワークショップやります。16時から通常のジャム で今回はまあ特別に、15時お昼の3時から1時間弱ほど、コンタクトインプロの超基礎、これをちょっとやりたいと思います。あとは、11月は24日の祝日の月曜日に通常ワークショップをやります。であとね、12月の方は下町ワークショップの後に月末27日ぐらいだったっけな、場所取ったんでそれもまたやりたいと思います。それでは、もしのフォクシーミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。ではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒロズミュージックの提供でお送りいたしました。